さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんはと、ね、
こんばんは。
3月17日ですか。
はい。
あらあら、そうですか。
はい。
あなたは覚えているだろうか。あれは今からちょうど1ヶ月前、
ニーナの話。
さあ、それですよね。3月になったらミーナさんですよなんてね、
誰か喜ぶかな。
どうでもいいですよね。
多分こう美奈子さんとかが聞いてたとしても、はい、全然自分のこととして受け止めずに運転してると思いますよ。
まあそうですね、私が言っているこのミーナっていうのもね、我が敬愛するクワッチョの可愛いミーナっていう曲のミーナを想定してますので、
はい、あ、なるほど、
うん、大変恐縮ですけれども、うん、あなたのことではないと。いうことをちょっとね、
知らないよ。
いつになく冷たかったね今の。
いや、もう皆さんの心の声を代弁したつもりです今。
ぐさりときましたよ、だいぶ今突き放された感じがありますね。じゃあゲスト紹介してくださいよ。
はい、
僕はもうダメだよもう。
はい、今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの小池匠さん、盛岡ウィンドアンサンブルの高橋英一さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
あらあら、何も何も北上と盛岡でね、私有を決しようというわけではないですけど、
ね、そんな感じに聞こえちゃいますよ ね
違いますよ、うん、ね、ほんわかとした感じでお送りしたいと思います。
はい。この番組は音楽の森バース株式会社、活版 DI 株式会社、居酒屋どんどん、有限会社長沢燃料店、安倍館楽器サービスの提供でお送りします。
ブラバーン。
ということで、盛岡と北上のね、
はい、
ガチンコ対決の
あれ、
そういうことじゃないですよ。
いうことじゃないですね。はい、別々の団体の2人がね、うん、来てくれておりますよと、
はい、
いうことなんでね。そのりてさんはでも最近いらっしゃいましたな。
そうですね、
前回そのりてさんがいらっしゃったのはあれは定期演奏会の PR でしたかね。
その
りての
定期演奏会の PR でしたね。
どうでした？
おかげさまでですね、過去最高のお客さんでした。
ぐいぐいと来ておりますね、
約400人ぐらいのお客さんですね、
すごい。
これはなんか要因はどのように分析されておるわけですか？
手元の集計、今ちょっと私手元にないんですけれども、はい、おそらくブラバン聞いたっていう方がたくさんいるんじゃないですか、
ね、さあどうでしょうか。それはね、
手元に資料がないから ね言いたいように言えるからね。
なんならもう私はどっかね、保管してあるところに忍び込んで、
うん、
なんか今のうちに燃やしてしまおうかしらという、
ね、アンケートを
思いますけれども、
うん、
そうですか、良かったですね。
ありがとうございます。
本当にな
んかいいですね。新体制になって 何年目なんでしょうか。
1年半、まあ次2巡目しますかね。
あ、2巡目、
2巡目3巡目ですかね、はい、
あ、じゃあ順調というところでね。
結構ハードな、なんて言うんでしょう、プログラムに一生懸命取り組まれているようなお話の記憶があるので、
あの時普段ならアンコールに行く宝島が本編の最後で大丈夫かっていう話でしたね。
そうそうそう、うん、それがやった甲斐があったというか、頑張った甲斐がありますね。それだけ聞いていただけたら、
はい、
大丈夫でしたか宝島。
多分大丈夫だったんじゃないでしょうか、
ね、
あれでしょ、大人の宝島でしょ。
大人の宝島、
ね、
暴走しない宝島、
うん、
ね、必ず巻き巻きでもうみんなアドレナリンがこう出まくってね。
そうそしてできないとこはできないみたいな、ね、
だってそれは小池さんが指揮してるわけですから、それは指揮したんですか
全部、はい、
ですね。
あ、すごい。
そうですから、もう、
うん、
走らせませんから、もう
手綱ギュッと
引き従えとかいう感じでやっておりますから、
うん、
いいですね。じゃあもう次はそうすると今度
5月に演奏会になります。
今じゃあそれに向けて
始まりました。まあ今日
ポツポツ
宣伝に来ました春の演奏会の練習と並行しながら
しつつですね、
はい、始まりましたので、また
取り組む曲いっぱいですね。
そうですね、なのでまたぜひ5月にはお邪魔しようかなと思っておりますので、
すごい、
よろしくお願いします。
決まっておりましたよね。
そうですね、
わ、
日程はね、
うん、調整をお願いしておりましたので、
ということでね、飛ぶ鳥を落とす勢いのそのりてさんですと、
うん、
対しまして高橋さん、
はい、
盛岡ウィンドさんですけれども、
はい、
前回登場はいつでしたかね。
去年の10月ですね、秋の演奏会の宣伝でお邪魔させていただきました。
これも史上最高の集客で、
前回多かったということで
そうそう、
ね、でも
ならいいですよ、
うん、
そしてあとブラバンを聞いたということで入ってくれたお客様もいました。
本当ですか。
本当にありがとうございます。
仕込んでないですよ私ども
私だったりしてね。
いやいやいや、
あなたの身内の方とかそういう感じじゃない
でしょうね。ね、うっかりね。
さすが吹奏楽応援プログラムだなと思って。
いやー、
大変感謝しております。
ね、何なんでしょうかね。
あんま言われると申し訳ない気持ちになっちゃう。
ね、本当にもう大して応援はしてないですからね。
ちょっとしましょうよ。
好き放題やってるだけですからね。うん、ちょっとぜひね、あのラジオを機の皆さんですね、今後何か書くとき、たとえ団員からの紹介であっても、たとえポスターチラシを見たであっても、と、複数回答かであるでしょうから、ぜひ、ね、とりあえずラジオっていうところにも丸をつけていただくという、
ぜひぜひ、ね、そうしてもらえると嬉しいですね。
お願いしたいと思います、はい、ウィンドさんは、今は、まあ、この後紹介しますけど、北上のこの合同演奏会の練習、
はい、こちらの方は主にあの盛岡ウィンドアンサンブル、まあ、私自身も北上市の在住ですけども、北上市在住のメンバーで、
はい、
こちらの方、まあ、加盟もしているこの行事に参加して、それと並行して私の方はこの11月3日なんですけれども、
はい、
秋の演奏会の練習もすでに
始めております 。
キャラホールでやっております。
じゃあもうかなり熟成した状態で11月聴けるんじゃないですか。今からやってたら
ね、
まあ、選曲を鋭意行っている最中で、
いろんな曲やって、これやろうこれダメだとか、そういう感じ
で。そうですね、まさにその通りですね。
まあ、でもそれは楽しかったりするわけです
よ ね、 そうですね、
決まる前まで楽しいっていうのもありますよね。
感覚ね、俺はこの曲は死んでもやりたくねえってね。
楽しくなさそうだよ
と言いながら周りはなんかこれがいいなんて言ってね、マジかよって、楽しいところですよ。
そうかな、なんか今の言い方、
またほら私好きな言葉紛糾ですから。
あ、そうかそうかそうか、ね、
紛糾すればするほど私はこうワクワクするっていう感じですね。
もっとやれみたいな、
うん、あの盛岡ウィンドさんはコンクールは出ないんでしょ
う
か。
そうですね、コンクールは出てないですね。
そうですね、はい、あ、じゃあもう本当にもう11月に向けて粛々と、
ね、はい、あとまあ、 あのアンサンブルコンテストとかも出る時もありますけれども、
はい
はい、今は本当秋の演奏会に向けて。
どうなんですか、そういう団員の皆さんはちゃんと練習出てくるもんですか。なんかまだ先だから行かなくていいんじゃねえかみたいな。
社会人ですからね、なかなか仕事もありますしね、うん、まあ、でも本当にみんな心置きない仲間でございますので、
うん、
理解し合いがながら練習を進めてます。
そうですか。
この間もお話しましたけど、ファミリーが結構多いもんですから
。あ、そうでしたよね、
家族で来て和気あいあいと楽しんでいくっていうのもあります、
うん、
いいですね、はい、じゃあなんかついでにボーリング大会とかもなんかやったらいいんじゃない
です
か。
何のついで一緒に練習に来ないと晩ご飯食いっぱぐれるよあんただけみたいになりそう、家族だと。
ああ、それはあるかもしれないね、
うんうん、逆に今日作るのめんどくさいから外食してこっかと。
そうそうそうそう、
それを狙ってるとか
練習帰りに食べて帰るけどあんた来ないならないよみたいな、うん、
あ、それはそれでなんかいいですな、なんか家族の絆を深めていただきたい。
そうそうそうそう、
はい、
ということで、
うん、
そのリテさんはその点大丈夫なんですか。なんか家庭崩壊になってるとかそういうことないですか。大丈夫ですか。
いや、あの大丈夫です。あの我が家も夫婦で出てますから。
あ、そうですか。
でちっちゃい子供いるので、あの私の妻は練習途中まで出て、あとは子供を寝かしつけに帰ると。
あ、なるほど、ね、
あ、時々あの子供も練習見たいって言うと一緒に来て、お母さんの後ろに座ってね、練習見て、じゃあそろそろ帰るかって言って一緒に帰ったりとかもしますね。
最近でもそういうところは増えてる感じがいたします ね、 合奏の中にね、なんか子供が走り回っているというね、うんうんうん、そういう光景がね、
癒されますよね、うん、
もうちょっと子供の数増えてきたら、あの桜ホールにキッズルームあるので。
あ、そうなんですか。
そうそう、だからあの子供同士 の、 あのでお金出してそこ借りて遊ばせてもいいかななんて思いますけどね。
ああ、そうですね、あ、そういう施設があるというのはいいです ね、
ですね、助かりますね、
うん、なんかね、まあ、ママブラスなんていうのもねあったりしますけど。
ね、うん、
ね、やっぱり一般のね、その普通の団体さんでもやっぱりね、
うん、
そういう子供に優しい団体でありたいじゃないですか。
そうです ね、
ね、未来の団員でありますから。
そうですね、
です、
うん、
ね、もうすり込みすり込みで、ね、
言葉が人に気がちょっと
だって両団体ともあれですな、あの新年度に向けまして新入団員募集なんつのも積極的にやっておるところですか。
え、もちろん、今3月ですので、この4月に向けてです ね、
ね、
頑張っています。はい、
ね、ここはホームページあるんでしたっけか。
あ、ホームページあります。あ、フェイスブックの方で、
フェイスブックで、
はい、その方は、はい、
盛岡ウィンドとか入れれば出てきますか。
盛岡ウィンドで入ります、
ね、出てきますから、 そのリテさんも熱烈募集中。
そうですね、熱烈募集中ですね。あのちょうど、今高校卒業式終わって、はい、就職進学の時期ですけども、まあ、地元にの就職進学する高校生がもうすでにちらほらと見学に来ても入りますなっていう子も入ってきてますので。
あら、いいですね。
はい、ただちょっとこう人数増えてきて若干このやっぱりパート間のバランスの悪さが顕著に最近になってる、まあ、嬉しい悲鳴なんですけどもね、うん、特にクラリネットそれからトロンボーン、はい、あたり、あとホルンなんかもあるといいんですかね、うん、それから欲を言えばうちダブルリードが1本もないので、
あら、まあ、
ダブルリードも欲しいですし、コントラバスもないのでコントラバスも欲しいですね。
あ、まあ、まあ、なんだかんだで
絶賛募集中
みたいな、はい、
うちも全パート募集中ですので、はい、
でちょっとそれぞれねホームページなど見ていただいて、うん、お近くの方にね行っていただいて、あ、盛岡フィットさん練習はもっぱら盛岡。
え、そうですね、盛岡キャラホール、 あるいは私の自宅で、
自宅そういうこともあるんですか。
大丈夫、周りはあまり聞こえないところに自宅があるので大丈夫です。はい、ただできれば木管ですかね。
まあね、あんまりうるさくてもね、うん、なんなら夕食がついてくるかもしれません。
ああ、ね、なんでそういう勝手に
勝手に特典をつけてるんね。さてということで、
はい、
合同の演奏会をお邪魔しようと、うん、ね、ということでその話は後半でと。ということで春の演奏会ですと、
はい、
はい、今回は第28回になります。
わーと、いつどこでやりますか。
はい、3月19日日曜日、午後1時半会場午後2時開演で北上市文化交流センター桜ホール大ホールで行います。
はい、入場料なんかは、
はい、前売り600円、当日は800円、はい、未就学児童は無料となっております。
はい、
前売り券は桜ホールでの販売となりますが、今回出演する学校団体そして我々メンバーからも お買い求めできますのでどうぞよろしくお願いします。一応問い合わせ先は、事務局が黒沢寺北高等学校、電話0197-63-2181、担当の先生が高橋圭先生でいらっしゃいますので、そちらからでも問い合わせできます。よろしくお願いいたします。
黒沢寺北高等学校、
うん、
いわゆる黒北というやつ
です ね、名門、
はい、あ、そうです、
ありがとうございます。
大したことありがとうございます。
今日の二人はどちらも黒北 OB です。
ご出身で、あらあら、そうですか、大したもんです
ね、名門本当に、
ね、うん、だってね、黒北さんは割と昔からこうずっとこう岩手の吹奏楽のこうね上の方引っ張ってるっていう感じですよね。
ありがとうございます。
ね、私の母校もかつて黒北さんと共に岩手の吹奏楽を引っ張っていたことがあるんですけれども、
はい、
私のあたりからツツツツツツとこうね脱落したという、私はもう私の時は完全に墜落しました。
私はまさにそのピラミッドの頂点の時に戦いました。
ね、まあそういうそういう頃だと思いますよ。ね、なんかだからね、さっつんですか。まあ
ちょっと急に南北戦争始めないでくださいよ。
別に対立するつもりはさらさらないですけれども ね、 なんかね、
いや、すごい、でもすごいですよね、そうやって 強さが続くって、しかも公立の高校で先生も変わるでしょうに、
ね、
そうですね、うん、ということで今年、うん、黒北吹奏楽部がいよいよ60周年を迎えると。
あら、そうですか、
来ました、
ということなので、これまたあの出演予約をして今日は帰りたいと思いますので。
なるほど、わかりました。もうね、春の演奏会の話はどこ行ったという
ね、小池さんの伝えたいことがたくさんあるんですよ。
黒北愛で終わってしまうんじゃないかと違います、北上の春の演奏会のお話ですから。
そうですよね、
はい、
どれぐらいの団体が出るんですか。
ああ、そうだそうだ、
はい、じゃあ、はい、岩手県の吹奏楽連盟の加盟団体北上地区の18団体すべてが出ます。中学校は、9団体で108.64名、これ1年生2年生ですね、高校は、4校出場です、101名、はい、で一般団体は、これだけ名前言わせてください、吹奏楽愛好会アンサンブルそのいてさん、北上吹奏楽団さん、北上ウィンドアンサンブルさん、盛岡ウィンドアンサンブル、そしてカプリスドールサクソフォーの、5団体で61名でステージに上ります。全部で326名の参加です。
どうなっておるんですかと、
大変
ねえ、
何326人って、
さすがにそれがみんな一遍に乗ったりはしませんよね。
そうですね、各一般合同チーム、中学校合同チーム、高校合同チームで、はい、ステージが組まれておりますの でそれを指揮されるのが、ゲスト指揮者として小野正蔵先生、ブリヂストン吹奏楽団久留米の名誉音楽監督の先生をお招きしております。 今回で11回目ということで、歴代のゲスト指揮者でも最多の出演回数を誇る先生でいらっしゃいます。
うーん、これってどういったご縁でこの方お呼びになってるんですかね。
まあ、あの歴代指揮者ですね、まあ、春の演奏会の歴史を語るとあれなんですけれども、もともと昔、高校のなおかつ選抜バンド演奏会というのが一番最初でしたね。私もその選抜バンド演奏会の時代に高校生だったんですけど、当時はアンサンブルの地区大会の時にあのセッティング表に名前書いて、本当にあのこのメンバーとかって選抜されてたんですよね、っていう時代もありました。まあ、あの第1回目どうだったか分からないですけど、第1回目の指揮者はフレデリック・フェデルさん。
だから私の手元の資料にバーンと書いてあるわけですよ。
だからって、は
い、
で以降あの第3回は岩井直弘先生、
だからっていうね、
あと丸谷昭夫先生、それから
いや
当時八高第一高ですかね、うん、の中村先生、それから当時荒谷高校の指揮だしてた時代だと思います高野先生、その次が打楽器奏者 NHK 交響楽団のあの打楽器奏者だった目黒和則先生で、その後、長らくクラリネット奏者の板倉康明先生が続きまして、で一区切りじゃあここで変えようっていうところにワンクッションですね入ったんですけども、この時に淀川工業高校が、丸谷先生と一緒に春の演奏会の時に来てくださいまして、淀川が北上に来て、確か桜ホールできた年がその翌年だったと思うんですけども、でそこからその次の年、ご縁がありまして小野正造先生に来ていただきまして、以来今回で11回目と。で、まあ、当初はその高校の選抜バンド演奏会だったんですけども、途中から中学校がですね5月にフレッシュコンサートっていうやっぱ中学校だけの演奏会があったんですよね、うんうん、でそれで、中学校と高校一緒にできないかっていうところで板倉先生の時代に、中学校と高校がまず一緒になりまして、
うん、
でその後ちょうど私がこっちに大学終わって戻ってきたあたりに、じゃあせっかくですから一般もやりましょうよということで、一般もその春の演奏会に今度乗っかって、今はこの中学高校一般までの出演での春の演奏会っていう形になって、まあ大体10年ぐらいですかね。
なんだ北上、
なんかもうフェスですね。
ね、
うん、
なんかね、1週間ぐらいやったらいいんじゃないですかみたいな
ですね、もう横のつながり縦のつながりが全てこうあるような演奏会ですね。
本当です ね、
はい、ね、なんか昨今のこの北上勢のなんかこう活躍ぶりはね、こういうのも影響してんのかしらっていう
ねだって中学生の時にこんなすごい人たちと一緒のステージができるって、そういうもう最初からそんな体験してしまったらやめられないですよ ねもう楽しくなっちゃうよ、うん、絶対。
やっぱり高校に入ってもやっぱりお互いのライバル意識もありますけども、でも一緒にあの時はライバルだった中学校が今度高校に入って一緒にやってるっていうのもまたこれもいいですよ ね、はい、
ね、また大人になってさらにシャッフルされましてみたいな、ね、
すごいな。
いつでしたっけこれ。
はい、3月19日日曜日です。
明後日ですよ。
さっきのニーナミーナで行くとこれ細工ですけど、一切細工ありませんから
いつから考えてたんでしょう今の
ずっと考えてました。もうニーナミーナの時から
言ったったみたいな顔してましたもん。
繰り出してきました。ここ
繰り出しましたね。すごい隙間をついてきましたね。
いやー素晴らしいですな。
じゃあ各ステージちょっと代表曲だけ言っておいてください。
は
い、
ぜひぜひ、
ね、すみません、一般バンドの方はオープニングにアルフッド・リード作曲の音楽祭のプレリュードを行います。
はい、
から中学校の方は第2部になりますが、1年生がスエリンジェン作曲のシーゲート10曲、
はい、
で2年生が、マーチシャイニングロード課題曲ですね、今年の課題曲2と、それから、タリア正則さん作曲のヒーガーにかかる流れるクシナダ姫の涙をやります。
はい、
そしていよいよ高校生は、合同でこれも課題曲マーチ春風の道、そして吹奏楽のための小引き歌、そしてメインはレスピン作曲藤田玄馬さん編曲の公共的印象教会のステンドグラスよりを演奏いたします。
いやこれうめえんだろうな
うまいんでしょうね
いやじゃあサクサクっと一言ずつ意気込みをいただいておきましょうか。
はい、じゃあ私盛岡ウィンドアンサムの高橋から。はい、私も黒北出身とはいえこっちに帰ってきて6年なんですけれども、 こちらの方の吹奏楽連盟に加盟してですね、こういった素晴らしい行事に参加できて、いわゆるチーム北上の一員として、この演奏会に携わることができて本当に幸せです。どうぞ皆さん楽しい演奏会ですから、聞きに来てください。以上です。
小池さん、
はい、中学高校一般までですね、こうやってつながりがある地区っていうのはなかなかないのかなと思いますし、これがやっぱ北上の強みかなと思ってます。私たち大人もですね、やっぱり障害学習の観点からもずっと続けてってほしい、そういう姿を見せるためにも大事だということで、この演奏会にも出ております。私今回演奏会の、まあ、バンドの下振りしてますけれども、本当大人もですね、楽しくやってます。中学生高校生も本当に必死で頑張ってます。ぜひですね、北上の強さっていうのは、まあ、まだまだこれからのところもありますけれども、ぜひ今時点でですね、こうやって楽しくやってるんだよ、そして、勉強になることも多々あると思います。課題曲ですね、今回3つ聴けますので、うん、そういった意味ではいろいろこう参考になることも多いと思いますので、ぜひ皆様もですね、ご来場をお待ちしております。
まあ、あまり私ね、こう特定の演奏会に肩入れしてるようなことは言いたくないわけですけども、
そうですね、
これ言った方がいいと思いますよ、
ね、はい、今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの小池匠さん、盛岡ウィンドアンサンブルの高橋英一さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。